なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第248回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、ね、はい、先週僕、鼠径ヘルニアだっていう話をしたと思うんだ、うんうん、
はい、してました ね、
はい、足の付け根のあたりから、
うん、
腸が、
こんにちは
って
ぴょこ
してとても痛いっていうやつね、
うん、はい、言ってました。
これでね、鼠径ヘルニアだって言われて、
うん、
まあ、痛くてでずっとポコっていうのが戻らない状態 で、
はいはいはい、
で心配だからもう一つ病院、うん、他の病院行ってみた
あ、セカンドオピニオンってやつですね。
そうそうそう。でそこは僕がもうちょっと、はい、普段から僕血圧が高めでね、
は
いはい、その血圧の薬とかをもらっている病院 で、
うん、
で僕は過去にね一回大腸がん、
はい、
になったこともあって、
その、そうだったんですか。
そう。で、その大腸がんを発見してくれた元々の病院がそこなのよ。
うん、
僕ね、そこの病院とすごいなんか多分相性がいい。
うん、そんな感じしますね。
で、一応ね、外科も一応やってるけど、専門は内科なのね。
はいはい。
だから、まあ、なんですかね、どちらかというと、そこ経由でどっか大きい病院紹介してもらえればと思って、
ああ、なるほど。
そこの病院行ったの。
はいはい。
したらね、フルコース、その病院でできる検査をフルコースやらされまして、
うん、
もうね、MRI と、
はい、
レントゲンとエコーと、
はい、
血液取られて、
はい、
なんか心電図取られたりなんだかんだいろいろやらされて、
もうドックですね。
もうね、なんだかんだいくらかかったかな、3割負担で1万5000いくらかかったかな。
うーん、
でそれでもね、多分ね、 MRI やらないやらってやった割には安いとは思うんだけど、うん、そこそこね、
そんな感じがする、
うん、でね、
はい、
まあ、一応大きい病院を紹介してもらうの、
うん、
紹介状は書いてもらったんですよ、
はい、
で紹介状って封筒にね、多分なんかいろいろ入ってて、
うん、
で中一応ね、開けられないようにはなってる。
あ、なってますね。
そうで、中をね、どう触ってみると、
うん、
なんかね、DVD かなんかでデータが入ってんだよ。
うん、
で多分そのデータ、DVD か何かの中には、
はい、
おそらくその MRI の映像とか画像がね、
はい、入ってそうですね、
入ってるんだと思う。すっげえ見たいんだ。うん、
見たい見たい。
見たいんだ。だけど開けたらなんかもうダメな気がして、
うん、
これをまあしょうがないからもうそのまま持ってこうかなと。
うん、
思ってるんだけど、でもね、なんかね、うん、鼠径ヘルニアって腸がその皮膚のところまでこんにちはしてるっていう風に、
うん、
言われてたというか、そうやって思ってたんだけど、
うん、
なんかね、そうでもなく
ない。
だから結局その、先週もちょっと話した、その先になんか、政策水臭とかっていう、はい、なんか水が溜まってるところがあって、それが出ちゃってて、
はいはいはい、
それがなんか皮膚の表面のところにこんにちはってしてて、
あ、そっちが
これが戻んないんじゃないかっていう話で、まあ、とりあえずこの辺の地域では一番大きな病院に、
うん、
検査に行ってきたいと思いますよ。
はい、
とりあえず今もちょっとね痛いのでね、
うーん、
まあ、その後ね
行けたらいいですね、
場合によっては、うん、なんかまあ、手術みたいなやつで、
うん、
なんか1週間ぐらいかかるみたいな、
ね、あ、大掛かりですね。
そうそうそう。でそんな中ね、リスナーさんからもちょっとお便りいただいてて、
う
ん、ね、どれだったかな、やっぱりその鼠径ヘルニアを、あ、ね、うん、誠さんからいただいたお便りで、
はい、ありがとうございます、はい、
鼠径ヘルニアの手術経験者ですと、
はい、
私の場合は4日ぐらい入院しました。
あ、長い
ことでね、
うん、
で、なんか一応なんか全身麻酔 で、
へー、
で手術自体は1時間ぐらいだったんだけど、目が覚めた時には点滴の管やら、うん、尿道カテーテルやらで大変でしたっていう、う
ん、へー、
ね、で早く 手術しちゃった方がいいよなんていうアドバイスを誠さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもうねこういうねやっぱり経験者とかの方とかからお便りだけすごくなんかなんていうのかな嬉しいというか心強いというか、
うん
ね、あるんですけど、ただね僕ね、
うん
うん、先週ほら僕この鼠径ヘルニアかもしれないって、
うん、
多分そうだですごく今痛いんだっていう話をしたじゃないですか、
はい、
でこれは僕の中ではリスナーの皆様にお話ししてるのと同時に、
うん、
そのたくさん聞いていただいてる方の中で、
うん、
確実に一人はね医者がいるんですよ、
うん、ああなるほど
医者がいるんです絶対いるんですよ一、はい、人ね、はいはい、その方に向けて喋ってたのね、そしたらほら竹内さんこうだよこうした方がいいよなんていうね、
うんうんうん、
アドバイスが来るかななんてちょっと1週間待ってみたんですけど、
はいはい、
その方からは一切なかったな多分今これ聞いていただいてる方で、
うん、
僕が今誰のこと言ってるかっていうのは本人は分かってると思うので、
ああじゃあ本当にいらっしゃるんですね。
いるんです、いるんです、一人は確実にいるんです、
はいはいはい、
でその方とあとはまあ、うん、僕の知らないところでやっぱりたくさんの方が聞いていただいてますんで、
うんうん、
まあその医者の方とかね、うん、それに経験された方とかいたらね、うん、なんか情報とかね、励ましのお便りいただけると嬉しいですよ。
そうですね。ね、嬉しいですね。
ということで、畑中さん今週なんかありました？
はい、ありました。今日すごいことがあったんですよ。
すごい話。いい大丈夫オープニングで話して。
あ、はい、
そんな大した話でも長くなるような話ではないのね。
じゃない今日お昼にあのかご飯何食べようかなと思ってすごい迷ってたんですね。
お
でなんかあプリンいいなプリン食べたいな
と思って。ちょっと待って、もうね畑中さんの話ってね引っかかるところが多くてお昼なんか食べたいな、うん、何にしよう、うん、プリンっておかしくない？
あじゃあメインは決まって、あ
メインは決まったのね。
はい、メインは決まって、うん、あともう一つ何か食べたいなとか思ってプリン食べたいなと思って、はいはいはい、なんかあの暑いから食欲もあんまりないし、うん、こうつるんといける感じのものがいいなと思って、うん、いいね、いい、うん、で何かまあプリンだったらお腹にもたまるかなみたいなこと考えたりとかして、
うん、
でも結局買わなかったんですけど、
買わなかった、
結局多分
買わなかったのかよ。
買わなかった、多分食べれないなと思って買わなかったんですよ、
う
ん、そしたらなんかあの本社から来た人がなんかこう紙袋じゃないビニール袋を持っておいでおいでって呼ぶんですよ。でなんだろうってこう走ってったら、
う
ん、なんかこれ女の子だけでって言って、
うん、
袋の中にプリンが5個ぐらい入ってたんですよ。
ほうほうほう、
そうそう、でなんかそうお昼にプリン食べたいと思ってたんですよすごいとかって言ってたら、うん、なんかじゃあ畑中さんにこれあげるって言われて、
うん、
あの普通なんだろうちっちゃいじゃないですか、ぴょこっと取れるような大きさじゃないですか、
うん、
それじゃなくってがっつり持たなきゃ持てない どでかサイズのプリンをもらったんです
なんか
量が多いからまだ食べてないんですけど、
それってあれなの、なんか有名なところのプリンなの？
ね、コンビニのセブンかな、釜出しプリンかなんかだと思う。
へー、でっかい、うん、でっかいのをもらっちゃったんだ。
そうなんですよ。
じゃああれだね、
たまたま1個だけでっかいのが何でか入ってて
とりあえずね、畑中さんの職場には、うん、女性が5人いるっていうことだけよく分かりました。
はい。あれ違うな、6人だ。
いや、じゃあ1人あぶれてるじゃん。
6人
なの？
はい。
でプリン5個しかないんじゃない？
あ、6個ありました。
6個あったの？
ちっちゃいのが5個と、はい、大きいのが1個。
あ、よかったね、行き渡った。あと、畑中さんがね、ちゃんとあの女性だっていうふうに認められてるっていうのが分かったんだよね。
そんなの当たり前じゃないですか。
ね、よかったと思います。はい、ではですね、今週もですね、たくさんお便りいただいておりますので、オープニング最後にはですね、はい、畑中さんによります、今週お便りをいただいたリスナーの方のお名前を丁寧に読むコーナーでございます。よろしくお願いします。
はい、丁寧に読ませていただきます。今週メールを送ってくださったのは、パジャマでお邪魔さん、わかめスープさん、ソニカルさん、0436.jp さん、まことさん、 札幌マーシーさん、ママウサギさん、スチール大使さんです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ畑中さん、
はい、
話をしていこうじゃないか。
そうですね。
うん、あ、じゃあまず軽い話からしていい？
はい、どうぞ。
あのね、
はい、
畑中さん、あの八天堂って知ってます？
え、何ですか？
八天堂の、はい、クリームパン。
ああ、知ってます。
なんか広島の方の会社らしいんだけど、
そこまでは知りませんでした。なんかね、
すっごいここのクリームパンがめちゃくちゃうまいんだって。
はいはい、ああ、
なんか とろーりした感じの、よくわかんない
で、
うんうん。
なんか冷たいやつですよね。
わかんないわかんない。で、そのね、八天堂のクリームパンが、はい、今ね、我が千葉県木更津で買えるのよ。うんうん、お店がね、7月ぐらいにオープンしたらしいんですよ。
あ、やりましたね。
これをね、どこで僕が情報を手にしたか。
はい。
この木更津のケーブルテレビで放送中、
はいはいはい、
すっかりおなじみの、なんだっけ、わっしょい木更津、なんだっけって言っちゃった。わっしょい木更津で、どうも、
はい、
今日ね、収録してる今日、何日だ、うん、25日。
はい。
今日ね、なんか、収録してたらしいの、これ八天堂で、取材というか、まあ、収録してて、うんうん、で、その出演のしてる方々が、はい、ツイッターでその八天堂のクリームパンがうまいみたいな、今、うんうん、収録してるんだみたいなツイートされてて、それで知ったの、
はいはい、
で多分数週間後にはあのうちの地元のケーブルテレビで紹介されるんだと思うんだけど、は
い、いいですね。
ほら、紹介されちゃったらほら、もうただでさえ結構行列ですぐ売り切れちゃうんだって。
そんなすごいんだ。
すごいらしいんだ。で、ほら、これでケーブルテレビでさ、紹介でもしちゃったら、またちょっと増えるじゃない。
そうですね。
だからね、紹介される前に行ってやろうかなと思って、明日行こうかなと思ってますよ。
行きましょう、
ね。10時からオープンらしいのでね。
めっちゃ調べてますね。
早めに行かないとなくなっちゃうっていうからさ。
そうですね。ね、
どんだけうまかったかっていう話はね、はい、来週話できればなと。
はい、楽しみにしてます。
思うところなんですが、
はい、
ただ僕ほら、その間に病院で、うん、でかい病院で検査があるので、
はいはいはい、
お前そのまま入院して手術しちゃった方がいいよなんてなった時には来週お休みの可能性もありますんでね。
そうなりますか。
はい、その場合には多分、はい、どうなるんだろうね。
じゃあ、うん、私が食レポをするので送ってください。
はい、わかりました。わかりました。検討しときます。
はい、
はい、
あれですよね、秋葉原の駅にあったような気がする。
あ、知らない。あるの？
違うのかな。あれがそうだったと思うんですけど、ね、駅がすんごい甘いんですよ、匂いが。
へえ、なんかね、ホームページを見るといろいろあるのね。
うん、
なんかすげえ美味しそう。
うん、言ってみたけど違うかもしれないんで、うん、本気にしないでください。
おい、秋葉原には買いに行かない。木更津に来ればね、売ってます
ので、そうですね、
まあ、確実に行ってますから、ね、
確実に
木更津に来ればいいんじゃないかな、みんなね。
そうですね、みんな行きましょう、
ね来ればいいさ。
はい、
はい、ですね、あとはですね、じゃあお便り読みますか。
はい、読みましょう。
さあ、どれから読もうかな。じゃあ、0436.jp さんのお便りをご紹介してください。
はい、ご紹介します。0436.jp さんからいただきました。竹内さん、畑中さん、こんにちは。 0436.jp と申します。畑中さんが iPhone5S をまだ使っているということで親近感湧きました。自分もまだ iPhone5S を使っています。発売日に買ったので使い始めてもうじき丸4年になりますが、スペックは特に困っていないので、格安SIMと組み合わせて今でもまだまだ現役のメイン端末として使っています。それと畑中さんの iPhone から聞こえる爆発音がどんな音なのかも非常に気になります。 今週の畑中さんの iPhone 話は気になるものばかりでした。それではまたといただきました。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週ね、あの畑中さんが、はい、あの使ってる iPhone、
はい、
iPhone が 5S、
5S でした、
ね、今時 5S ね、
ね、
この 5S が急になんか液晶が浮き上がり始めて、
そうなんですよ困った、ね、困った、
なんか多分中の、バッテリーが膨れて、
うんうん、
しまっているんではないかななんて話をしたんですよ。
そうですね。
だからなんか畑中さんの iPhone は液晶が浮き始めただけでなく、
うん、
急に何かやろうとしたら、なんだっけ、電話をかけるときに数字を押すと爆発音が鳴るんだっけ。
そう、なんかボタンを押したらこのピッピッピッって鳴る音が爆発音になってたんですよ。
その謎が全くは、多分それは誰かにいじられて遊ばれてるだけだ。
いやいやいやいやいやいやいや、いやでも分かんないですけどね。
そんな状態でもうそれはもう iPhone5S、 それもう液晶浮き始めるぐらいバッテリーが膨らんじゃってたら危ないから、うん、早くどうにかした方がいいよっていうのを先週話したんですよ。
そうですね。
で、はい、今週畑中さんどうですか、はい、その iPhone、
iPhone 新しくなりました。
もうあれですか、その膨らんでる iPhone から
そのままですね、
新しい赤ちゃんが生まれた感じ。
はい、産んじゃいました。
ああ、そうなんですか。
はい。
このじゃちっちゃい iPhone が今畑中さんの手元にあるわけです。
いや、もう育って大きいんですよ。
お、早いですね。何買ったんですか。
はい、セブン買いました。
セブン。
はい。エイトまで待ってませんでした、やっぱり。
待ってませんでした。セブンの何買ったの。
セブンの、
うん、
何。
ほらキャリアとか。
あ、キャリアは、ないです。
SIM
フリーのやつで。
あ、アップルで買ったの？
そうそうそう、アップルで買いました。
高かったでしょ？
高かったです。
お高かったってでしょ？
お高いんでしょ？
お高かったでしょ？
お高かったです。256GB にしてみました。
あれ、それ一番上？
でかいやつ、はい。
一番上？だっけ？
うん。
うわ、10万超えじゃない。
そうですね、本体が 94,800円で税込み 102,384円でした。
これね、このタイミングでもう来月には。
そうなんですよ、だって壊れたら怖いもん。
新しいのが発表になるっていうこのタイミングで、
うん、
買っちゃった、うん、
買っちゃった。で、なんかで 5S の電池自体ももう半日ぐらいしか持たなかったんですよ。
ああ、そもそもね。
そうそうそう、でいつも会社で午後になったら充電して帰るみたいなそんな生活を。
その膨らんでしまった 5S っていうのはなんかアップルに見せたりはしたの？
う
ん、
いや、してないです。もういいやと思って。
あ、じゃあもう原因も分からず。
うん、原因分からず、
本当にバッテリーが膨らんでたかどうかすら分からず。
そうですね、
実は中にゴキブリが入ってて、うん、中で卵を産んで、その分盛り上がって、多分このあと数週間後にそこからちっちゃいゴキブリがニュルニュルって出てくる
想像したくもない、
想像したくもない。はい、どうですか、
いいですよ、
7
すごいいいですよ、うん、なんか意外と大きさ気にしてたんですけど、
あ、そうね、
うん、
5S と比べたら相当大きくなるもんね。
そうそうそうそうそう、確かに大きいんですけど、
うん、
私もともと手が大きいので、
ほう、
そんなにかなっていう。
手がで手が大きいんだっけ、うん、畑中さんあんまり手が大きいイメージないんだけどな。
手
大
きい。でも手も足も大きいんですよ。
へえ、バカの大足。あ、ごめん、
そうよく言われましたなんだっけ、なんか痩せの大食いバカの大足みたいなセットで言われてました。名誉です。
そうなんだ。へえ。じゃああれだ。まあ、ちゃんと左上のボタンも親指で普通に押せちゃうわけだ。
うん、片手で大丈夫そうです。
へえ。
で、Apple Pay がやっぱり便利ですよ。う
ん、あ、そっか、セブンは Apple Pay が使えるのか。
うん、そうそうそう。すごいいいです。なんか、うん、スイカ スイカ入れてるんですけど、うん、スイカがすごいいい。
あね、ちょっと待って、ちょっと待って、そう、アップルペイがすごいというより、スイカがすごい。
違う。アップルペイでスイカが使えることがすごい。
要はスイカ、今まではスイカのカードと、iPhone と別々で持ってたのが、スイカのカードを持たなくて済むと。
そう、定期を持たなくていいっていう。定期忘れて大丈夫っていう。
まあ、畑中さんはね、都会に住んでますからね。やっぱりそういうのも必要でしょう。
電車乗らないですか。
もう千葉県木更津市はね、あまり電車を利用しない地域なので。
そうなんですね。
電車使う人なんて本当に通勤、うん、通学の人だけじゃないかな。
ああ、そうですか、うん。
ちょっとお買い物行くとか、うん、そういう時には絶対車かな、みんな。
はいはいはい、うん、そうなりますね。
そうそうそう。だから電車
を逆に私免許ないですもん。
免許ない、免許なくていいみたいね、今ね、都会の人はね。車離れって言われてるけど、最近はもう免許自体を取らないらしいね、うん、若者は。
本当ですか。そうなんだ。そう、なんかそれで免許持ってなくて、うん、身分が証明できなくって困ってて、
うん、
で、なんかバイクだったら1日で取れるかなと思ったんですけど、うん、それよりもマイナンバー作った方が早いやとかっていうことに最近気づいたっていう。
うん、確かにそうだね。
はい。
で、結局何、免許は持ってないの。結局持ってないのね。
持ってない
ね。バイクも持ってないのね。
ん？アイコン？
バイクの免許も持ってない。
あ、持ってない、持ってない。何も持ってない。
アイコンの免許はない。
ないですね。
そうなんだ。
で、パスポートぐらいですね。
パスポートでいいんじゃないの？保険証とかさ。
あ、保険証だけだと、もうなんか、証明できないんですよ。できるところもあるんですけど。
写真が載ってないからダメなのか。
そうなんですよ。それかなんかもう一つなんか公共料金の住んでる証明出してとか、絶対なんか2種類ぐらい出さないと。
めんどくさいのね。
そうなんです。
じゃあいいんじゃない、うん、もうスイカを楽しく使ってさ、
うん、
いいんじゃない、都会を満喫すればいいんじゃない
はい、満喫します。
おい、あとないですか、 iPhone 関連でなんか、うん、それ以外はなんかないですか。
今のところそれですかね。あとなんか困ってるのが、うん、なんか iCloud のストレージを勝手になんか購入しちゃったみたいで。
勝手には購入しちゃわないよ。
間違って購入しちゃったみたいで。
うん。
なんかそれをどうにかしないとなってわたわたしてます。
もう、ね、あれだよ、パソコンサポートとかしてるとね、必ずいるんだよ、うん、なんかこれおかしいんだよねっつって、うん、何かやる何もやってないんだよって必ず言うんだよね、う
ん、何もやってないのに、なんか明細だけ領収書だけ届きました。
そんなわけない、やってるんだどっかで。あ、でもね、あれで、うん、iCloud は、
うん、
ある程度今安くなったでしょ。
50ギガで130円ってなってましたかね。
うん、ね、それぐらいだったら契約しててもいいかなってちょっと思うよね。僕今 iPhone 使ってないからあれだけど。
ああ、そっか。
iPhone 使ってたら多分それぐらいだったら契約してると思う。
だって50ですよ。
うん。いいじゃん。今は普通にパソコンとか普通に何、
うんうん、
クラウドのドライブとしてもう使えるし。
うん、
だパソコンでデータ入れて iPhone で見るとか、
うんうん、
その逆とかも普通にできるから、
いろいろ便利だと思う。あ、じゃあ様子見てみようかな。
いいと思う。
使い始めたら外せなくなるじゃないですか。
外せなくなるね。バックアップもそこで取っちゃえばいいんだよ。
そうそうそう。で、なんか最初130円だけど、なんか気づいたらなんか大きな金額になってそうな気がしませんか？
やつらの罠だね。
そう。
罠だね。
それがなーと。思ってます。
じゃあまたね、うん、じゃあその iPhone7 の方がまた膨らんできたら、
はい、
報告していただければなと。
あ、わかりました。
思います。
はい、はい、
じゃあ話を変えていきますよ。
はい、どんどんいきましょう。
今週は僕はね、
はい、
謝罪をしたい。
何かしたんですか。
謝りたい。ね、
はい、
僕はマクドナルドさんにすごく謝りたいんですよ。
ほう。
ね、
うん、
畑中さんはなんて言うか分かんないけど、うちの、はい、ほら小学校2年生の娘がね、
はい、
マクドナルドで例えばハンバーガーを買いますと、
うん、 はい、食べました、
ね、その時にはい、うちの娘はまだねピクルスが食べれないんですよ。
うん、
ね、でピクルスいらないじゃないですか。
いらないですね、まあ、食べれなかったら、ね、
ピクルスないハンバーガーっていうのを注文できるじゃないですか。
はいはい。
その時に畑中さんは、うん、マクドナルドの人に店員さんに何て言います？
ピクルス抜きで。
ピクルス抜きでって言います。
はい、多分、
うん、僕もねずっと今までね、うん、ピクルスを抜いてくださいお願いしてたんですよ。
うんうん。
いやもうこれはもう本当に申し訳ないなとマクドナルドさんに。
うん。
こう間違ってるんですよ。
え？
ピクルス抜きじゃないんですよ。ピクルスを抜いてくださいじゃないんですよ。
え？入れるの？
違うんです。マクドナルドさんは注文してから、
うん、
注文が来てからこの商品作るから、うん、出来たてをね、うんうんうん、提供してるお店ですから。
うん
ね、
うん、
ピクルスを入れないでくださいが正解です。
あーはいはいはいはい、ね、
だピクルスを抜いてくださいっていうのはもうこちら側としてはもう出来合いのものがあるんでしょ、出来上がってるんでしょって、
うんうんうん、
もうそっからもう出すだけなんでしょ、そっから抜いてくださいっていうふうに僕はね多分今まで思われてたマクドナルドに、こいつあれだなって、うちはもう作りたてじゃないと思ってんなってずっとね多分ねマクドナルドの店員さんにすげえ言われてたと思う陰で、あいつきっとうちは作りたてじゃないと思ってる、だって抜いてくださいって言ってるもん。
そこまで考えるかな。
いやマクドナルドさんはもう常に注文があってからこのね、
うん、
作りますから、
うん、
だからピクルスは抜いてくださいではなくて
入れないでください、
入れないでくださいが正しいなと、これからはこのように注文していきたいなと。
うん、わかりました、真似します。
僕はねマクドナルドさんに申し訳ございませんと、うん、畑中さんも謝っといた方がいいぞマクドナルドさんにね。
うん、頼んだことないですけどね。
あそう
私大好きなんで、あ大じゃないけど好きなんで、
ね、ちょっと
嫌いじゃないんで。
ピクルス入ってるか入ってないかでちょっと違うよね。
うん、
ちょっと入ってた方がいいよね、ちょっとね。
入ってた方が好きですね。
なんだったら、その子供の、抜いたピクルスをこっちに入れてください。あ、違う違う。ごめんなさい。もうマクドナルドさん、申し訳ない。子供の、方に入れるはずだったやつを
、やってくれんのかな？
抜いたピクルスって言っちゃったから、今。ね、こっちに入れてくださいって、ね、
うん、
言ったら入れてほしいぐらいです。
そうですね。
そうそうそう。もうね、本当最近だよ僕は。ちょっと例えばさ、ちょっとシソが美味しく思えてきたとかさ。
シソ。
うん。昔は絶対この何取ってた。
うん。
なんかお刺身の下に引いてあったりさ、
はいはい
はい、なんか
大葉。
そう大葉的なやつ、ああいうの、はいはい、絶対もういらねえ。
スマとか。
こんなのはいらないんだっつったのを。最近はちょっと美味しく食べれるよね、僕も大人になったななんて思って。
いいです ね、
ね、
で
ね、マクドナルドさん申し訳ございませんっていう、どうしてもね今週これを謝りたかった。へえじゃない
。届いてますよ。
届いてるかな、大丈夫かな。
はい大丈夫です。
よかったと思います。
はい、
あくだらない話をしたところでお便りに頼ります。じゃあ畑中さんから、じゃあ、
はい、
札幌マーシーさんからいただいたお便りをご紹介してください。
はい、札幌マーシーさんからいただきました。竹内さん、畑中さん、こんにちは。札幌マーシーです。今週のネットニュースの中で気になるものがあったので情報を提供したいと思います。ニュースタイトルは火事から救出の子豚たち。ソーセージとなって助けた消防士たちにというイギリスの BCC ニュースです。添付されている写真には網の上で美味しそうに焼かれた約20本のソーセージが。火事から半年後、お礼として農場主がソーセージに加工して送り届けたと。消防士たちは最高だった、実におすすめだと称賛し、消防救助消防局の報道官も農場主の行為に感謝する、嘘をつくわけにはいかない、ソーセージは最高だったとコメントした。竹 内さん、畑中さん、このニュースはいい話なのか、せっかく助けられたのにかわいそうな話なのか、不思議な感じでした。私の結論は、火事で焼かれるよりは苦しみが少なかったはずだから、子供じゃない子豚たちにとっては良かったかな、です。ペットじゃないですからね。それではまたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、札幌マーシーさんね、毎回あの、うん、お便りいただくときに、うん、あの、今週の畑中さんの可愛かった箇所っていうのを書いてくれてるんです。
はい、
ね、あの、今週もね、書いてあるんですけど。
はい、
それちょっとはしょらして、はしょらしてもらったんですけど、はい、多分ね、あの、次のメールには今のところだと思います。可愛かった畑中さんのところは、とちったところって書いてあると思うんです。来週のお便り。
じゃあ来週答え合わせします。
はい、あとね、今畑中さんね、 BCC ニュースって言ってましたけど、 BBC ニュースって書いてあるんです
よ。本当だ。なんて言いました？ BCC？
そう、 BCC って言ってました。
あ、間違えました、ごめんなさい。
ね、CCB に間違えなくてよかったですね。
よかったです、
ね、ココナッツボーイズになっちゃいますからね。
それはわからないですけど。
わからないですね。僕ね、このニュース僕見たんですよ、読んだんですよ。で、これ何かっていうと、要はその農場が、まあ、牛、子豚たちを飼ってる農場が火事になってしまって、うんうん、それが、あの、消防士さんたちの活躍で、うん、まあ、子豚たちが助かったと。
ね、
で、その数年後なんだと思うんですけど、
半年後って書いてましたね。
何年後って書いてありました？
半年後。
半年後、半年後に、あの、農場主さんが、その助けてくれた、消防士さんたちに、うん、その子豚たちを使ったソーセージ20本を送って、まあ、そう、あの、ね、その何、お礼として送って、消防士さんたちは美味しかったと。
うん、
最高だったっていう、これをどう取りますかっていうお話です、ね、いい話なのか、せっかく助けられたのにかわいそうな話なのかっていうお便りですね。で、うん、で、まあ、札幌マーシーさんは、火事で焼かれるよりは苦しみが少なかったはずだから、子豚たち、あ、子豚たちです。子供たちじゃないですよ。
じゃないです、ね、子豚です。
子供、子豚たちにとっては良かったかなっていう感想なんですが、うん、畑中さんどう思います、このニュース。どう取ります？
子豚たちはもともと食べるために飼育されてるから、ソーセージになって良かったんじゃないですか？
おー、クール、クールですね。
うん、うん、なんかユーモアがあるんじゃないですか、この農場主さんに。
ユーモアなのかな。
ユーモアっていうか、なんていうか、うん、
まあ、特にかわいそうだとも思わないと。
うん、うん、かわいそうじゃなくないですか、別に。
おお、そう取ります。クール、クールですね。
いや、本当の感想はへーってだけですけど。
出た出た出た、それはダメ、へーはダメ。
うん、
あのね、僕これ、うん、あの、どういうことかって僕が思ったのは、
うん、
あの、要するに消防士さんたちは、
うんうん、
子豚たちを助けたんではなくて、
うん、
農場主さんを助けたんだよ、これは、
うん、
農場を助けたんだよ、
うん、
要は結局、あの、そのまま子豚たちも焼かれてしまえば、
うん、
要は誰が困るって言ったら、その子豚たちはかわいそう、当然かわいそうだけど、火事で、ね、焼かれてしまって逃げ場もなく焼かれてしまう、もうかわいそうな、うん、ね、死に方をするよりは全然いいと思うけど、うん、一番困るのは農場主さんなんだ。
そうですね、ね、仕事なくしちゃいます
もんね。お仕事ができなくなって、せっかくとね、あの、丹精込めて育てた、
うん、
豚をね、そんなんでなくしてしまったら、うん、一番困っちゃうのは農場主さんで、
うん、
一番助かったのは農場主さん、
うん、
で、消防士さんたちが助けたのは農場主さんですよ。農場を助けたわけですよ、
うん
で考えると、
うん、
まあ、農場主さんとしては、うん、ありがとうございますということで、
うんうん、
ソーセージを送るのはそんなには不思議な話でもないのかなって、
うん
うん、
ニュースのタイトルが間違ってますね。
子豚たちって言っちゃいけなきゃいけないんだよね、
うん、
救出の子豚たちっていうタイトルにしちゃいけない。だから農場を救出した、
うん、
ね、消防士たちにソーセージが送られたって話ですか、
うん、
そしたらもうそんなにあの不思議な話じゃないんですよこれ、
うん、
おそらく
話題がなかったんじゃないですか。
話題がなかったの、
うん、でこうやって書いたら誰か食いついてくれるかなみたいな。
あ、でもそうですよ、今のネットニュースなんかみんなそうじゃん、
うんうん、
タイトルで例えば何十二十文字とかって記載になって、うんうんうんうん、この中でいかに目を引くタイトルにするかっていう、
うん
うんうん、ところじゃないですか。でクリックされてなんぼみたいなところある
んで、うんうんうん、
まあその辺なんだろうねきっとね、
うん、
僕はそう思います。単純にこれはもうあのニュースとしてもともとは農場を救った消防士の話なんだけど、
うんうん、
それをなんか子豚たちを救ったみたいなタイトルにしちゃった、うん、この BBC ニュースが悪い
悪い
っていう、
悪いんですね。
分かんない。そう思いますよ、ね、皆さんどう思うかね、うん、またお便りいただければなと思います。
はい、
はい、でですよ畑中さん、
はい、
ちょっとねちょっと今週ちょっとこれ最後の話題としてちょっと話をしたいのが一個ありましてね。
何でしょう。
あのほらもう夏休みも終わりですよ。
そうですね、
そろそろね、
うん、
でなんかねニュースとか見ると、
うん、
あの夏休みを明けてすぐのこのタイミングが、
はい、
あの要は子供たちが不登校になったり、
あ
と自殺とかが増える時期なんだって。
はいはいはい、なんか聞いたことあります。
でやっぱりその学校に行きたくないとか、
うんうん、
学校でちょっとまあいじめられてる子とか、うんうん、あと学校自体が楽しくないとか、
うんうん、
まあ、あとは夏休みがねあまりにも楽しかったから、
うん、
学校なんか行きたくねえよっていう、まあ、いろんな理由があって多分不登校とかね、
うん、
まあ場合によっては自殺っていうことに なるケースが本当に多いらしいんですわ。
はい、
でこれってやっぱりなんていうのかな、あの、うん、僕の話をちょっとしたくてさ。
自分の自身の話ですか。
そう、僕ね、
はい、
あの学生時代は、
はい、
あの小学校はね、
うん、
小学校は特にいじめられたっていう記憶がないのね、
はい、
ただ、キャラクター的に性格的にすごい、うん、なんていうのかな、あのバカにされやすいというか、いじられやすいというか、
うんうん、
そういう位置づけにいたのよ学校のクラスの中でね、
はい、
なのですごいあの嫌だなって思ってたことはたくさんある。ただ、すごいいじめられたっていう感じはなかった、
うん、
で中学の時はねそんなでもなかった。
うん、
そこそこ楽しかったんですよ中学3年
生、うんうん、
で一番つらかったのが僕高校の時で、高校3年間がね本当に嫌で、一時期本当にね、
うん、
本当に一時期、まあ、本当に些細なことで、
うんうん、
ちょっといじめらしきことにも、
うん
うん、なったのよ。いじめられたって感じにもなったのね。で、もう高校3年生はもともと僕はそのなんていうの、うん、クラスの中でも目立つわけでもなく、
う
ん、勉強ができるわけでもなく、スポーツができるわけでもなく、
うん、
すごく楽しい話ができるわけでもなく、
うん、
人気者なわけでもなく、
うん、
なんだったら見た目がいいわけでもなく、
うん、
もうとにかくなんていうのかな、やっぱりなんかあるとちょっとバカにされやすいタイプの位置にいたのね。でそれで、まあ、あることがきっかけでちょっといじめにもあった時期があったんですよ。その時にねすげえなんか嫌だなって思ったことはある。死にたいまでは思ったことないんだけどさすがに、
うんうんうん、
学校行きたくねえなって思ったこともある。学校が楽しくねえなって思ったこともあるのね、
うん、
で僕がその時に、
うん
うん、ずっと思ってたの、心の中で思ってたのは、
うん、
あのなんかね人生 の中で、うん、絶対、うん、あのいい時期もあれば、
うん、
悪い時期も絶対あって、
うーん
50嫌なことがあって絶対50いいことがあって、
うんうんうん、
で僕は今までその高校生になるまで、
うん、
特にすごく学校で目立つタイプでもなく何か成績がすごくいいわけでもなく、もう全然あの冴えない学生生活を送ってきてたけど、
うん、
であんまり学校に行くのもすげえ楽しいって思ってなかった、
うん、
学生生活だけど、これ多分、うん、僕がこんだけ嫌な思いをして、
うん、
辛い思いも結構してたから、
うん、
絶対僕社会に出てからそこそこいいことあるぞって、
うん、へえ、
なんか思ってた、
ってたんですか、
思ってた、なんかどっかで思ってた、
うんうん、
で、
うんうん、
そういうなんかなんていうの、変な希望を持ってたのが、
うん、
一つと、あとは僕は、小学校2年生から母子家庭だったのね、
え、母子家庭、
母子家庭、
はあ、
母親だけだったのね、
はいはい、
でなんかね母親がやっぱ強かったね、うちの母親って、
うん、
あの男勝りというか、
はい、
でなんかね、なんかなんかなんていうのかな、
うんうん、
その母親が頑張ってる姿を見てたので、
うん、
なんかなんだろうな、その甘えられなかったっていうのかな、あの、
あ、
要は引きこもりとか、
うん、
不登校とか、
うん、
っていうのはならなかったし、あとは逆に言うと、あの、うん、人一倍ね、その、うん、うちは姉ちゃんと僕と母親と3人、うん、家族3人なんだけど、
うん、
なんかねすごく家族はまとまってたと思うのね、
うーん、
すっごい、
うんうん、
で、あの母親頑張ってる姿をすごく見てたから、
うん、
母子家庭で嫌なこともいっぱいあったんだけどね、
うーん、
母子家庭っていうことで結構肩身の狭い思いを、うん、今はそこまでないかもしれないけど、
そうですね、うん、
僕の時代ってやっぱり片親だからとかっていう見られがちな時代だったから、
うん、
特にね、
うんうん、
嫌なこともいっぱいあったけど、逆に、すごい、あ、じゃあ母親を守らなきゃ、母親、親を困らせちゃいけないとか、
うん
うん、っていう気持ちもどっかにあって、だから、引きこもりとか不登校っていうのもならなかったし、
うん、
なんかね、どっかで多分僕はどっかで絶対この先いいことあるなって思いながら、
うん、
なんかね学生時代過ごしてて、でだから多分本当にいじめられてた、どれぐらいだろうな、
うん、
1ヶ月ぐらいかな、なんだかんだで、
うーん、
1ヶ月ぐらい本当になんかね、なんか本当に些細なことでいじめられたっぽいこともあるの、うん、でその後なんか耐えられたというか我慢できたというか、っていうのがね僕の中ではそれで、
うん、
でその分多分今、
うん、
すげえいいことあると僕社会出てから、
うん、
あのいろいろ、うん、いろいろ多分いいことあったと思う、多分今これポッドキャストをやってる、
うん、
やれてることもね、
うん、
いいことだし、
うん、
あのこれを、
うん、
たくさんの人が聞いてくれてるっていうのも、
うん、
あの多分ポッドキャストを始めた人の中で、
うん、
100% の人が、
うん、
みんなポッドキャストを続けていくだけのモチベーション持ててないんだよ、
うん、
見てると
7年続いてますもんね、
あの結局何が嫌かっていうと、
うん、
あのあんまり聞いてくれないとか、
うん、
あの反応がないとかで、やなんか、うん、モチベーションが保てなくてやめちゃう人が多くて、
はいはい、
でその分すごくな恵まれてる、
うん、
たくさん毎週お便りもいただくし、
うんうん、
聞いてくれてる方もいっぱいいるし、
うん、
ポッドキャストをやってたからこそ、
うん、
なんか いろんなジャンルのいろんな人と知り合えたっていうのもあるし、
うん、
もちろん、
いいですね、う
ん、もちろんそんなプロジェクトのね畑中さんも含む、うん、そんなプロジェクトのメンバーと知り合えたきっかけにもなるっていう、
うんうんうん、
あのすげえいいことで、その前は僕あのインターネットが始まる前はパソコン通信っていうのがあって、うん、そのパソコン通信のホスト局っていうのもやってたの、
はい、何ですかホスト局。
あの結局あの、うん、パソコン通信って、
うん、
あのインターネットってもう網の目のように、
うん、
家のパソコンがいろんなネットとつながってるわけじゃない、
うん、
ね、パソコン通信っていうのはホスト局って一箇所ポーンとあって、
うん、
みんながそこに電話をかけるのね。でそこに掲示板があったりするっていう、
はいはいはい、
で、僕が、そのパソコン通信っていうのにハマり始めた時に、うん、近場になかったのよパソコン通信のホスト局が、
うん、
で東京とかにしかなくて、そうそう、うん、東京までの電話代がかかるの、 今のようにかけ放題とかなかったから。
あ、なんかそんなのありましたね。
そうそう、でそうそう、とんでもない金額かかったのね、うんうん、電話代だけで、
うん、
月に8万とかかかっちゃって、
うわ、
母親を泣かしたこともあるぐらい。
あららら、ら
悪い子じゃねえか俺でそれで僕の頭でいろいろ考えたのが、
うん、
いやもうだったら自分とこでちっちゃいホスト局やって、
うん、
でみんなにうちにかけてきてもらえばいいんだ。
はいはいはい、できるんですか。
でやり始めたの、いろいろ、いろいろ勉強して、
はいはい、
昔はいっぱいあったの、ちっちゃいあの草の根 BBS って言われてるやつがさ、
うん、い
っ
ぱ
い
あ
って、それやり始めてさ、
うん、
でそれきっかけでなんかね、うん、本当にあの下は小学生から上は40、50のおじさんまでのお友達ができたの。
すごい、
だからすげえなんかね、僕社会に出てからは、
うん、
いろんなことをやって、
うん、
でパソコン通信 でその、うん、ポッドキャスト始めるまた間にはね、
うん、
ホームページやってたことがあって、インターネットが主流になってきた時にホームページを始めたの、
うんうん、
でホームページ始めて、であのそのホームページが、
うん、
あのくだらなくて
内容がですか。
内容が一応ね、あのタイトルのところにはあの、うん、木更津袖ヶ浦君津富津の情報発信みたいなことを書いてあるんだけど、
うん、
でそのホームページの中で扱ってるのは今日のドラえもんとかね全然
に関係ないですね、
関係ないのことばっかりやってたら、
うん、
で結構いろんな人が見に来てくれてて、でそのホームページきっかけで昔の友達とまたつながることができたりさ、うん、でもっとすごかったのがあの当時、うん、木更津でドラマが始まりますと、
うん、何が始まりますか。
ドラマが、
ドラマ、はいはいはい、ね、
木更津キャッツアイというドラマが始まります
と。はいはいはい、ありましたね。
でこの時にあの、ね、うん、お声がかかったのよ。あの何かというと結局、
うん、
あの一番最初来たのが、うん、今度その、まあ、ドラマの時はなかったんだよね。その後、うん、映画化になった時に声がかかったんです、正確に、
うんうん、
でその時に今度映画が撮影が始まりますと、
うん、
でそれに結局、うん、例えばエキストラの募集とか、
うん、
何かの告知とか、
うん、
そういうのに協力してもらえませんかって、
多
分ね、それ送ってきた相手は、うん、本当に地域情報を発信してるって勘違いしてんだよね。
あー、なるほど
全然ドラえもんの話しかしてないんだけど、ね、
うん、
なんだけどあのでそれ送られてきてて、
うん、
最初ね断ったんだよ僕。なんかあの僕は別にあのそういうなんか商売的なことは一切したくないんでみたいな。
あー、なるほど。
なんかその、うん、金銭的な部分は全く考えてないんでみたいなことを断って、
うん、
したらもう一回連絡来て、いやもうこういう高校なんですって説明、うん、話聞いてたら、
うん、
なんか本当にボランティアっぽい感じの話だったん で、
うん、
でこっちにデメリットもなかったから、
うん、
じゃあ面白そうだから絡みますっつって、
あ、やったんですね。
いろいろあのエキストラ募集してみたり、うん、キャッツアイ、全国のキャッツアイのファンの人に、うん、あの地元のなんだっけロケ地マップみたいなやつをさ あの、うん、送るのをやってみたりホームページ通じて、
すごい面白そう。
なんかいろいろそれでね、あの、うん、得したよ、いろいろロケのスケジュールとか全部知ってるわけだよ。
おお、ロケとかすごい中の人だ。
そうで見に来たり、あとはあのここの地下で撮影があるって、うん、ギャラリーは一切入れないんだよ、
はいはいはい、
そういうとこ行けたりさ、
うん、
だからもう映画の時だからあれでうっちゃんなんちゃんのうっちゃんとか出てたからさ、ちゃんと見れて、ま、すげえ間近で見れて
すごい、
すっごい楽しかった。だからそういう楽しいこともね、ホームページやって楽しいことに、
うん、
巡り合えたこともあったし、でその後ポッドキャスト始めたでしょ、うん、今もう楽しいっすよ。
楽しいっすね、
うん、もう今は、ね、でだから学生の時ってほら学校の中だけが全てって思うじゃん、学生の頃って。なんかすげえ思うじゃん。
思う。
だからもうここで嫌われたり敵ができたらもう僕の人生終わりって思っちゃうんだよね。
確かにそうかも。
だけどそうじゃなくて、実際は、あの世の中も全然広くて、でその中のごくごくちっちゃい、もう村なんだよ、そんな学校なんてって。もう嫌だったらその村飛び出しちゃえばもっと広い世界があるんですよと、
うん、
だから本当に嫌だったら学校なんかやめちゃえばよくてさ、行かなきゃいけない
ってさ、うんうんうん、確かに
全然あの自殺するんだったら俺引きこもりの方が全然いいと思うのね。
うん、いいと思う。
もうなんだったら、まあ親に相談するとか
できたらいいですよ ね。
で親に相談しにくかったら、
うんうん、
その近くの大人でも、
うん、
年上の人でも相談できるところがあれば相談すればいいと思うし、それもなかったら、うん、もう何だったらもううちにメールしてくればいいさ。
あ、それいいですね、うん、
そしたらあの僕時間ありゃ全然話すしね。
うん、
そしたらもう一回、そうしたらもう僕らの仲間だから、
じゃあ気づいたら一緒に配信してるかもしれないと。
そうそうそう、したらもうそうなるかもしれないし、あの、うん、いかにその学校っていうちっちゃいところでどうでもいいっていうことがね、多分わかると思うんだよね、
うん、
外の人たちと接すれば、
うん、
だ本当に例えば学生高校生とかだったらそれこそ、まあ、僕今思えばアルバイトとかさ、
うんうんうん、
してるかしてないかで大きく違ってたかなって考え方が
確かに違うかも
思うんだ、
うん、
だからもうなかなかね、その今ほら難しいじゃん、その近所のおじさんたちがあんまり口うるさい人もいなくなっちゃってさ、なんか各家ごとでなんかね、こじんまりまとまっちゃってる時代だから、
うん、言ったら言ったで問題になりますしね。そうそうそう、
だから、まあ、なかなか難しいと思うけど、
うん、
もう とにかくだから言えるのはもう学校なんてちっちゃいとこ、
うん、
もうこんなところに逆にあのこだわる必要はない、嫌だったら行かなきゃいい、
うん
うん、で行かないようにするにはやっぱり一番いいのは親に、
うん、
相談するのが一番いいし、
うん、
だから我慢していくんだったら行かない方が、不登校になる方が全然いいかなと思うし、本当に嫌だったらね、
ね、
うん、かっこ悪いって思うんだよね、子供の頃って親に学校でちょっといじめられてるっていうことはかっこ悪くて話せないんだよ、男は特に。なのでまあ、ね、話すとこなかったら本当にあの本当にメールをくれれば、
うん
うん、可能な限り力になるしね、
うん
うん、あのって思いますよ。
じゃあ相談します。
はい、働かさない会社でいじめられてるの？
いや別にいじめられてないです。
本当にいじめてる方？
え、いじめてもないです。
嘘、僕のことでもポッドキャストでいじめてるもんね。
え、本当ですか？
うん、
無意識でした。
あ、無意識なんだ。
うん、え、知ってるんですか？え、本当ですか？
いや、わからない。適当に言ってみました。
してないね。
いうことで、ちょっと長々と喋っちゃいました。
はい、勇気を与えました。
伝わったかな、伝わんないかな、分かんないや。いや、でも言いたいことは言えた気がするわ。
うん、
はい、いうことでございまして、
はい、
エンディングいきたいと思います。
はい、
田中さんって学生時代ってどの位置いました？小学校の頃とか。
どの位置っていうの？
例えば僕よくこの番組でも話したことあると思うんだけど、
はい、
あのだいたい4つぐらいに分かれるんだよ。
4つ
分類が、あの、はあ、あ、頭のいい人、うん、成績のいいグループ、
うん、でそれではない、
スポーツのできるグループ。
できる方だった。
で、スポーツも勉強もできるグループ。
勉強はできないな。
で、スポーツも勉強もできないグループ。
スポーツはできるな。
僕はこの最後のグループなんだけどね。勉強もスポーツもできないっていうグループ、
うん、
スポーツが結構得意なタイプだったんだ。
はい、私運動神経良かったです。
なんか過去形。
はい、
今も
運動神経はいい方ですけど、運動はしないので筋肉がないので体力もないですし、
うん、
運動もしてないのでやったら、あの、やり込めばそこそこの成果は出るんじゃないでしょうか。
じゃあ特にあれだ、その何、クラスでちょっと、あまり居づらい位置にいたとかっていう経験はない感じ？
ないですけど、うん、高校の時は学校にはそんなに仲いい子はいなかったですね。違う学校の子と仲が良くて、
みたいな。
はい。あ、でもなんか結構一人が好きだったかもしれない。だからあんまりなんかそういうのに巻き込まれてなかったかも。
そうかそう。あのね、僕は厄介なのがね、僕は一人があまり好きじゃない、うん、けど、あの、人付き合いがうまくないだ感じだった
かな。なんか意外ですね。
なんかすごくね、あの、すごい人見知りというか、
うん、
結局僕って、
うん、
あの、多分ね、リスナーさん、この番組をずっと聞き続けてるリスナーさんはもう分かってるよ、竹内って思うかもしれないけど、
うん、
完璧なぐらいの内弁慶なのね。
うん、
なので自分のこのテリトリーの中だと元気よくいられるんだけど、その集団で、ほら、学校のクラスとかだとクラスのリーダーみたいなのがいてさ、その人の空気になるわけじゃない、
うんうんうん、
この中の一人として振る舞うのがまあ下手。
あ、なるほど、
うん、だ、ダメなんだよね。
あの、動物占いは何ですか？
動物占い、わかんない。何、動物占いで、僕ね、イノシシ年だけど、そういうんじゃない。
いや、それ関係ないですね。
関係ない。あ、でもあった、一時あれだね、流行ったね、うん、動物占いって、うん、あ、やったことないわ。
生年月日で、なんか、何個かの動物に分けられて、うん、それで、大体どういう行動を起こすみたいなのが分かるっていう。
わかんない、やったことない。
じゃあまた今度。
また今度よ、教えて。
はい。はい。
はい。そっか。いや、僕、でも本当にね、うん、あの、さっきも話したけど、
はい、
僕の人生の中で、
うん、
やっぱり一番変わったのは、
うん、
学生の頃は、その、うん、同じ年代の人たちとしか、あまり接点がなかったのが、
うん、
そのさっき言ったパソコン通信というやつのホスト局をやったことで、
うん、
幅広い年代の人と話すようになったっていうのが、
うん、
多分ね、自分の、
うん、
なんだろう、考え方とか、
うん、
知識とか、
うん、
いろんなことの幅をすごい広げたきっかけになったと思うのね。
うん、
それで結局それがすごいね、社会で例えば会社とかですごい役に立ってる気がする、
うん、へ
ー、今もそうでしょ結局。ほら、村内プロジェクトのメンバーでも年齢が結構差があるじゃん、
うん、そうです ね、
ね、
うん、
だからそんな中でもさ、いろんな人のいろんな話聞けたりするんで、うん、いろんな人と話すきっかけを作るといいよ、うん、だから本当に、うんうん、あのこのね、46歳の親父と、
うん、
22歳だっけ畑中さんね、
はい、
はい、あ、違ったっけ僕よりね、あの一回り二回り、ね、若い畑中さんと何か、ね、なんかメールもらえれば接点できますね、少なくともね。
そうですね、
それだけで多分ね、物の見方とか考え方変わってきますからね。
うん、
いいんじゃないかなって思いますよ、
うん、
はい、よかったらね、我々うまく利用してください。
はい、
はい、いうことで、
いうことで、
じゃあ僕はね、とりあえず、はい、今週はちょうどね、この番組を配信した日にね、大きな病院で検査をしてると思いますんで、
うん、あ、本当ですか。
はい、
お祈りしてます、無事帰ってこれること。
お祈りして、もそのまんま、僕怖いんだ、あの例えばさ、あの、うん、手術とかでさ、例えば、ま、僕手術をしたこと、まともな手術をしたことはないのね。
うん、私もないです。
あの大腸がんも内視鏡で取っちゃったから、
うん、
麻酔とか ほぼほぼないの、一切ない、
はいはい、
本当にあの歯を抜くときとかさ、
うん、その時にちょっとあれ怖かった、
ちょっとやるぐらいでさ、あとあのね、あの足の親指が巻き爪になったときに、
うん、
すげえ、うん、あの麻酔の注射、局部的な注射をしたから、はいはい、痛かった、もうね、あの、うん、爪ほぼほぼ剥がされてさ、
うわ、私今そんな感じですよ、爪剥がれて今痛い。
なんで
わかんないですけど。
え、わかんないのに爪が剥がれたの？
そう、なんか癖になってるみたいね。なんか今年に入ってから3回ぐらいめくれてるんですよ。
怖い怖い、痛くないの？
あ、一応甘皮は残ってるんで、上の方だけがなんか二枚爪って言うんですか？
へえ、うん、爪が一部脱皮するんだ。
そう、そんな感じ。
へえ、
うん、割れてる感じです。
割れてる感じなのね。まあよく、うん、わかんないけど。
わかんないけど、はい。
いうことでございまして、
はい、
はい、まああのリスナーさんのね、
はい、
あの。お医者さん関係の方とか、
うん、
あとはあのなんだっけ、なんだっけ、痛風じゃねえや、なんだっけ、
鼠径部、
そうそう、あのヘルニアの経験者の方とかね、そうそうそう、いたらね、はい、ぜひお便りいただければなと、
はい、
思います。では、
あ、告知ですか？
告知の方を畑中さんの方から、はい、精一杯の気持ちで、
はい、
いっぱいいっぱいになりながらお願いします。
はい、告知します。そんなことないっしょでは、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読むことができます。 URL はそんない .comsonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索して遊びに来てください。
はい、今週の、そんないプロジェクトのそんないブログの方は、
はい、
何について書いてあるんだい？
検索します。
あれもう頼みますよ。もう配信されてますよ、もう今これ収録時点で。
ね、
はい、第45回、タイトルがね、オーリトーリ。
オーリトーリ？
はい、というタイトルです。
オ 通り通り、
はい、なんかあの、そんなプロジェクトメンバーのですね、ゆうなさんが、石垣島、石垣島に行った時の、お話を、楽しく書いてくれてるみたいです。
いいですね。で、
通り通りっていうのがいまいちよくわからない。多分ブログ読めばわかるさ、読めばいいさ、
読みましょう、
読めばいいさ、ね、
通り通り
なんかあの挨拶かな、
ね
よかったら。
沖縄のリスナーさんとか他にいらっしゃらないんですかね。
沖縄、あ、意外とね、沖縄のリスナーさん多いんですよ。沖縄のリスナーさんと、あと意外とねこの番組ね、北海道のリスナーさんが結構多かったりするんですよ。いうことでございます。
はい、
じゃあ、 あのあれですよ、そんなブログの方もね、ホームページの方から見ることができますんで、
はい、飛んでいってください。はい、
よかったら読んでみてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あと30秒ぐらいいますんでね、じゃあ田中さんの方から最後にリスナーの方に一言。
残暑がまだまだ続きますが、お体にご自愛ください。
お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。